この使徒の働きの、5章ですけれども、もう去年の11月、12月がクリスマスの、ところを見てきましたので、11月からの続きになります。で、使徒の5章において、前回の使徒の働きの学びは、アナニアとサッピラの学びでした。アナニアとサッピラというですね、神様をに偽りを言って、聖霊を偽って、彼らが死んでいったわけですけれども、でもそのことがですね、5章の11節見ますと、教会全体とこのことを聞いた全ての人たちに大きな恐れが生じたとあります。ここから教会に恐れが生じていくんですね。そして12節に、さて人たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた。皆は心を一つにしてソロモンの回廊にいた、という言葉が出てきます。で、ここでですね、人たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われて、皆は心を一つにしてソロモンの回廊に立ったあります。ソロモンの回廊というのは神殿の中にある、神殿の中にあります、神殿のですね、ギリシャ建築の柱がこう何本も立っているような、そういうところで彼らはそこで礼拝を守っているんですね。ですから、このソロモンの回廊というところで彼らは一つになって礼拝を守っております。そしてですね、13節にですね、他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとしなかったが、民は彼らを尊敬していたとあります。ここに、他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとはしなかったっていう言葉があるんですね。そしたら、救われる人が起こされていないのかっていうふうに聞こえますけども、そうではなくて、ここの言葉の意味は、神様の力と臨在があまりにも顕著だったため、人々は軽々しく仲間に加わることも、口先だけで信仰を告白することもできなかったという意味なんですね。だから彼らの働きっていうのがあまりにも素晴らしいんです。それで簡単にですね、私も信じますとかそういうことは言えなかったんですね。彼は本当に自分自身が神様の前に立たされて、本当に私は神様を信じているんだろうかっていうことですね、本当によく吟味して、そして軽々しく信仰に入っていかないんです。信仰に入っていくっていうことはどういうことかっていうことをよく理解して、彼らは信仰に入っていたっていうことです。だからそういう意味で、ここは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとはしなかったっていうことです。軽々しくっていうことですね。でも民は彼らを尊敬しているし、14節には死を信じる者たちもますます増え、男の女も大勢になったわけですね。だから軽々しく信仰には入らなかったけれども、でも信じる人たちがたくさんいたわけです。それでそこにたくさんの人たちが信じていってるわけですね。ただし、軽々しい、そして自分たちはまあいいか信じてみようかというんじゃなくて、本当に神様を信じますという気持ちで、信仰に入っていったわけです。そしてですね、ついには15節には病人を大通りへ運び出し、寝台の床の上に寝かせて、ペテロが通りかかるときにはせめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどになったという、ここに癒しがやっぱりあるわけですね。ここにですね。そして16節に、またエルサレム付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒されたというですね、初代教会の成長がここに書いてあります。初代教会のですね、どのように信仰がこう成長していき、どれだけたくさんの人が仲間に加えられていった、教会がどれだけ成長していったかということがまず書かれているんですね、16節までに。でもそこにですね、17節からここから迫害が起こってくるわけです。成長しようとするところに必ず迫害が起こってくる。サタンの働きがあるんです。 成長していく教会には必ずそこにサタンの邪魔が入るんです。外から内から教会の成長を抑え込もうとする邪魔が入ってくる。サタンは教会成長するのを嫌がりますね。だから教会が成長するとそこにサタンもその横にサタンの教会を建てるって、なんか聞いたことありますけど、必ずサタンは教会の成長を邪魔しようとしてきます。で、今回の場合は外からの攻撃ですね。で、今日は第2回目の迫害なんですけども、その迫害に対して神様はどういうふうに解決を与えられたかという話なんですね。で、まず2回目の迫害が起こります。でですね、ここでなぜ大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がったかということですね。エルサレムの町、大体どのぐらい、何十万の人がいる町であるわけですね。ところがその町中の人々がこの人たちの働き、教会の働きですね、それに対してみんなこうどこに行ってもその話題が中心になったってことです。ここでですね、妬みに燃えて立ち上がりっていうことがあります。サドカイ派っていう人たちは大祭司とか指導者たち、そういう人たちが大体サドカイ派の人たちです。それに対抗しているのがパリサイ人です。で、このサドカイ人たちは指導者として大祭司として民を導こうとしているわけですね。だからこのエルサレムの、このユダヤの国の中心は私たちだっていう思いがあるわけですよ。私たちこそがこの国の中心なんだと思ってるわけですね。ところがそこに教会っていうのが生まれたわけですよ。教会が、で、ただ単にですね、教会が生まれてそこの人たちがそこで教会で信仰を守ってますっていうだけならいいんですよ。彼らは彼らなりの信仰を守っておとなしくしてれば何の問題もないです。ところが彼らは伝道を始めるんですね。人々にイエス様のことを教えるわけです。そしてまたここで癒しもしていくわけです。するとですね、このことはですね、町中でもう噂が広まっていくわけです。噂が広まるだけじゃなくて、買い物に行ってちょっと人と会うと、あのキリスト教っていうのはねとかね、ちょっと人たちが井戸端会議みたいなところで集まれば何を話すかというと、あの教会っていうのはあの人も癒されたみたい、あの人も癒されたみたい、なんか素晴らしいですね、すごいですね、あの教会はっていう話になっていくわけです。そして信じていく人もたくさん起こされていくわけですね。そうするとなんて教会ってすごいんだっていうのがエルサレムの町中で噂になっていくわけです。教会がそうなるといいですね。本当にそういうなるっていうことが本当に私たち願いだと思います。あそこに行って、あ、教会の人ですか、教会ってどういうことなんでしょうかっていうことがこう町中で噂になっていけばいいんですけどね。ここだけの話になって しまっているので、本当に私たちもこう、でも初代教会っていうのはエルサレムの町中でみんなが噂してるわけですよ。みんなが話してるわけです。教会っていうのは、で、あの人も癒された、あのペテロの力はすごいとかですね、そういう話がこう町中にあるわけです。そうするとですね、大祭司とか指導者たちは、私たちこそが中心なのに今やあの人たちが中心になっているというふうになっていくわけですよ。だからそこに妬みに燃やされていくわけです。そして ただ噂になっているだけじゃなくて、この教会に属するこのペテロとかですね、ヨハネとかですね、そういう人たちが、非常に力強い霊的な力を持っているわけです。霊的な力なんですね。ただ世間の一般にこう噂になるようなああいうことがあったっていうじゃなくて、彼ら自身も非常に霊的な力を持って働いているわけです。そして癒される人が出てくる、信じる人がたくさん出てくる。なんだこの力は、今まで感じたことのない力を感じているわけです。それで自分たちの方に来ていた人たちがみんなそっちの方に行こうとしていくわけですね。そうするともう彼らの心にあるのは妬みなんですよ。妬みしかないんですね。イエス様に対しても妬みの心を持っていましたけども、ここでもそうなんですよ。私たちが中心なのにみんなあっちに行ってしまってるわけですね。それで彼らは妬みに燃やされて、ついに立ち上がって彼らを捕らえます。ですね、捕らえます。ところがですね、19節に、ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出したんです。そして、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言ったんです。捕まったんですね。牢に入れられたんです。それと夜、御使いがやってきて、その牢から解放してくれたわけです。普通どうしますか？解放されたら。逃げますよね。再び捕まらないように。でも御使いの命令は何と言ったかというと、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいという命令です。逃げなさいじゃないんですね。行ってどこに行けって言ったから、宮の中なんですね。彼らは、宮の中っていうのは、人々がたくさん集まるところです。で、彼らもその宮の中のソロモンの回廊で集まりを持ってたわけですね。で、もう一回宮の中に行けってわけです。逃げろ、身を隠せじゃないんですね。行きなさいなんですね。行きなさいなんです。御使いが救ったのは、彼らを救うためではなくて、もう一度御言葉を語らせるためでした。福音の中心的内容っていうのは、やはり人の救いなんですね。それを彼らはもう一回語れって言ってます。ここに20節に、この命の言葉って言葉あります。命の言葉なんです。私たちが語っている福音っていうのは命の言葉なんですね。滅びの言葉ではないんですよね。命の言葉っていうのはどういうことか。このイエス様を信じたらあなた方には永遠の命が与えられますということです。でも逆を行くと信じないと滅びるっていうことです。信じない者は地獄に行ってしまうっていうことです。この命の言葉、この言葉にこそ命があるってことです。この福音にこそ命があるってことです。これを人々に伝えなさいって言ってることです。この命の言葉を言って伝えなさい。あなた方が逃げると誰が伝えるんですかってことですね。御使いはあなた方にもう一回言って伝えろってことを言ってきます。で、ところがですね、そのこと、もう一回宮の中に行くのでですね、で、22節には、この捕まえた人たちを裁判にかけるつもりで、牢に行ったらいなかったわけですね。逃げたと思ったわけですよ。一体どこに逃げたんだと思ったら、まだ宮の中にいますってことなんですよ。どっかで遠くに逃げたんじゃないのか、いや宮の中に行ってまた話してますっていうことなんですね。ある意味捕まえた方にとってみたらしつこいと思ったかもしれません。まだ話してるのか。でもそれこそ命の言葉なので、聞いた人たちに命を与える言葉なので、弟子たちは逃げずに語り続けたんですね。で、しかもですよ、彼らは21節で、 彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。夜明けです。夜明けから教え始めたということです。そろそろみんな集まったかな、じゃあ行くかじゃなくて、もう夜明けから行ってこの命の言葉をずっと語ってたということです。そしてまた捕まるんですよ彼らは。また捕まるんです。そして彼らをもう一回連れてきます。で27節ですね。27節に、彼らが人たちを連れてきて最高法院の中に立たせると、大祭司は人たちを尋問したんですね。尋問します。28節に、あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないかと言います。これは4章の18節にですね、1回目に捕まった時にペテロとヨハネが1回目に捕まった時に、4章の18節で、そこで彼らは2人を呼んで、イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じたんです。1回目に捕まった時に、イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと、ユダヤの国の最高法院、一番上からの、から命じられたわけですよ。でも彼らはそれを破って語ったんですね。そしてここでもう一回捕まって、28節に、あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないかって言うんですよ。だからこの大祭司の人たちが人たちを訴えている点は、まず一つ目には、もうあなた方にはここにですね、あの名によって教えてはならないと言ったではないかと言ってます。1回目に捕まった時はイエスの名によってなんですね。2回目に捕まった時はあの名によってなんですね。イエスの名によってとは言ってないんですよ。あの名って言ってるんですね。これはですね、イエス様に対するこの祭司たちのすっごい嫌悪感といいますか、イエスっていう名前もさえももう口にしたくないっていうな、そういう思いがあります。だからあの名なんですね。あの名によっては。それでもう一つはですね、この28節の後半に、一番最後の方に、あの人の血の責任を我々に負わせようとしているっていうことです。だからここで、大祭司たちが人たちを捕まえて、彼らを、に対して言っているのは、一つは、あの名、イエス様の名によって語るなと私たちは命じたっていうことです。もう一つは、あの人の、つまりイエス様の血の責任を我々に押し付けようとしている。この二点なんですね。この二点で、この人たちを裁こうとしているわけです。それに対するペテロの弁明です。それに対するペテロの弁明は、30節に、まず29節でペテロがですね、人に従うより神に従うべきですってはっきり言ってます。だからあの名によって、イエス様の名によってもう語るなと命じたではないか。それに対するペテロの答えは、人に従うより神に従うべきです、神様は私たちに語れと言ったんですということなんですね。そして、30節に、私たちの父の神はあなた方が木にかけて殺したイエスをと言ってます。だから大祭司はイエス様を殺した地の責任を我々になすりつけようとしていると言いましたけども、ペテロははっきりとあなた方が木にかけて殺したイエスをと言ってます。あなた方が殺したんだ、イエス様をあなた方が殺したんだっていうことをはっきり言うわけですね、ペテロは。でも次に、蘇らせました。神様があなた方が殺したこのイエス様を、神様は蘇らせましたっていうことです。蘇らせただけではなくて、31節の、まず後半に行きますね。このイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。父なる神様は イエス様をよみがえらせ、そして導き手、救い主として立てられたんだということですね。そして、31節ですね。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるためにということです。イスラエルを導き、イスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるためにこの方は十字架にかけられ蘇ったんだということを言っていくわけですね。そして、32節に私たちはそのことの証人です、聖霊も証人ですということを言ったわけです。はっきり言うんですね、ペテロはね。ペテロはあなた方が気にかけて殺したということをはっきり言うわけです。本当に神様に従った人です。人を恐れない姿があります。あの地の責任を我々に押し付けていると言って、いやあなた方が殺したっていうことをはっきり言うわけですね。でも神はこのあなた方が殺したイエス様をよみがえらせたんだ、悔い改めさせ救いを与えるためにっていうことですね。で特にですね、このあなた方が殺したと言ってこの責任をこの大祭司たちに押し付けたっていうことで、じゃあ大祭司たちどうしたかっていうと、33節。怒り狂うんですよ。怒り狂ったんですよ。そうですよね。あなたが殺人者だって言ったら、なんでっていう、何をっていうことで、怒り狂うんですね。この怒り狂うっていうのは、ちょっと聖書の欄外、一番下にありますね。33の欄外の33に直訳は心をノコギリで引き切られっていう言葉です。という言葉があるんですね。怒り狂うっていうのはノコギリで引き殺す、引き裂くという意味なんですよ。怒り狂う、それぐらいに怒り狂っているっていうですね。そういう非常に大きな怒りがここであるわけです。そしてどうしようとしたかというと、怒り狂って人たちを殺そうと考えたということです。さあもうここで殺そうということです。もう人たちを殺そうじゃないか。こんなこと言われていいのか。我々が人殺しにしている。我々をイエス様、このイエスを十字架につけた責任を我々になすりつけている。我々が殺人者だと言っている。どうすればいいんだ、もうすっごい怒り狂ったんですね。そして人たちを殺そうとしたわけです。つまり人たちを石打ちにして彼らを石で投げて殺そうじゃないかっていうことを考え始めたわけですよ。でこのまま行ったら人たちは殺されていくんですね。このまま行ったら人たちは殺されていくんです。だからそこまで言わなくていいんじゃないのって考えますけども、人たちはもうはっきりと言うんです。このイエス様というのは十字架に、あなた方が十字架につけたから、そしてまたでもその神様はそのあなた方が十字架につけたこのイエスをよみがえらせたんだ、本当にこの方こそ救い主なんだということを言うわけですね。そうするとそれを聞いた指導者たちは、俺たちが悪いのか、俺たちが、お前たちは俺たちが悪いと言っているのかと思うわけです。それでも怒り狂うんですね。ノコギリで引き裂かれるほどの怒りを引き起こしていくわけです。でその怒りはこいつらを殺そう、もうこいつらを殺してしまえ、生かしてはいけない、もうこれ以上何を言うかわからない、もう殺せっていうふうに思っていくわけです。でこのまま行ったら殺されているわけです。殺されていくわけですね。じゃあ神様はそこにどういう助けを与えられたかっていうことですね。さあ殺されそうになったです、この人たちを神様はどう救ったかというと、そこにガマリエルという人を神様は備えてたんですね。ここにガマリエルという人が出てきます。34節に、ところが民全体に尊敬されている律法の教師でガマリエルというパリサイ人が議場に立ち、人たちをしばらく外に出すように命じ、とあります。神様がこのガマリエルという人を実は備えてくださっているんです。 じゃあこのガマリエルってどんな人かですね。ガマリエルっていうとパウロの先生です。パウロはこのガマリエルから学びます。でこのガマリエルという人はパリサイ人なんですよ。今イエス様を殺そうとして話し合っているのはサドカイ人です。サドカイ人の指導者たちです。でも議会には多くのサドカイ人と少数のパリサイ人がいたんですね。でここのパリサイ人の一人が立ち上がるんです。パリサイ人というと私たちはイエス様がですね常にこの白く塗られた墓とかですね偽善者っていうふうにですねこう言ってる人たちなんですけども、でも彼らはそう言われてはいるんですけれども、でもやはり人々に尊敬をされているわけですね。社会的には尊敬はされています。で影響力も強い人たちです。サドカイ人たちの神学とは違います。サドカイ人たちは死者の復活とか霊の存在を信じていませんでしたけども、パリサイ人はちゃんと信じてるんですね。で、まあ、イエス様といろいろとやり合った人たちなんですけれども、このガマリエルというのは民全体に尊敬されている律法の教師です。でこの教師が何を言ったかというと、35節からですね。それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この者たちをどう扱うかよく気をつけてください。先頃テウダが立ち上がって自分を何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどになりました。しかし彼は殺され、従った者たちは皆散らされて跡形もなくなりました。彼の後住民登録の時にガリラヤ人のユダが立ち上がり民をそそのかして反乱を起こしましたが、彼も滅び、彼に従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今私はあなた方に申し上げたい。この者たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょう。しかしもしそれが神から出たものなら彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかするとあなた方は神に敵対するものになってしまいます。ということを言うわけですね。ここにですね、以前テウダという人とユダという人が出てきて、彼らもですね、人々をそそのかして何か運動を起こすんですね。ところがこの人たちは自滅していくんです。神様から出たものではないので自滅していくんです。だから放っておきなさいって言うんです。神から出たものでないならもう自然と滅びてしまうんだ。でももしこれが神から出たものであるならば、あなた方は神に敵対するものになりますよって言うんですね。非常に素晴らしい意見なんですよ。でこの意見で怒り狂ってた人たちが収まるんです。気持ちが収まるんです。ああなるほどっていうですね。このガマリエルっていう人は穏健派なんです。パリサイ人の中でも穏健派です。争いをしない人なんですね。でもパウロはね、ガマリエルの弟子なんですけど、パウロは過激派なんですね。あ、クリスチャン全部捕まえていけっていう。だから何かこのガマリエルとパウロっていうこの師弟関係にはあるんですけども、やっぱりこう考え方が違っていってるっていうこともあります。でもこのガマリエルっていう人を神様はここにちゃんと備えていたということが言えます。だって今まで指導者たちがもう怒り狂ってこいつらを殺せ殺せっていうぐらいまでなってたのをもう放っておきましょうっていうですね、何かやったら捕まえようとしていた人たちが、あ、放っておこうという考えが180度変わるんですよ。180度変わらせるほどの影響のある人なんですけれども、そういう言葉を神様はちゃんとこの人に言わせて、人たちが命を守ったっていうことが言えます。ということはですね、神様は私たちが神様に従っていこうとするとき、何か問題が起こってもそこにちゃんと助ける人を備えてくださっているということが言えます。アブラハムのがイサクを捧げるときに、アブラハムがですね、もうイサクをこう殺そうとして 手をかけようとしたときに、御使いが手をかけてはいけない。あなたが私をそれほどまでに恐れていることを私は今知った。と言って、イサクを殺さないようにと言いますね。でもその時にイサクを殺さなかったらもう捧げるものがないわけですね。その時に見ると、藪に、木の藪に、角が引っかかっていたオスの羊がいたんですね。で、これを捧げなさい。というわけですね。その時から、その時にある御言葉が、主の山には備えがある。という御言葉があります。創世記の22章の14節にありますね。主の山には備えがある。主の山には備えがあるんです。神様はちゃんと備えておられるわけですね。例えば、ヨナの物語でも、ヨナが神様から逃げて、ニネベに行きなさいと言っているのに、タルシシュというところへ逃げようとします。そこで船に乗って逃げますよね。ところが、嵐になって船がもう今にも沈みそうになります。その時に、ヨナは私を海に投げてください。私が神から逃げているんですから。で、私を海の中に放り出してください。と言って、ヨナが船から海に投げ出されると、海は静かになりますね。で、その後の言葉は、主は魚を、ヨナのために魚を用意しておられた、備えておられたという言葉があります。ちゃんと備えてるんですね。だから魚が、神様が用意した魚が、ヨナが海に投げ込まれた時に、ちゃんとヨナを飲み込むために、ここに魚が備えられているわけですね。で、それは魚が飲み込むことによって、ヨナが悔い改めていくためです。タルシュへ逃げていた。ということから、その魚のお腹の中で3日間いて、そこで死を、すいませんでした、私はあなたの命令の通りにします。と言って、ニネベに行きます。ところが、ニネベの町の人たちが悔い改めて行って、行くのを見て、彼はすごく怒りますね。ニネベは敵の国だから。で、その時に神様は、トウゴマを備えられます。トウゴマがこう生えてきて、そのすごい暑いんですね。で、トウゴマが生えてきて火を遮ってくれたので彼は非常に良くなってきます。ところが虫が、神様は虫を備えトウゴマを打つんですね。そうするといっぺんに枯れてしまって、暑さが彼に直接来るので、彼はもうたくさんで死なせてくださいとすごい文句言いますね。その時神様は、あなたはこのトウゴマ、これを惜しむのか、私はここにいる十何万のこのニネベの町の一人一人を私は惜しむということを教えておられます。だから神様の教えをヨナに言うために、彼が分かるように、魚を備え、トウゴマを備え、トウゴマを打つ虫を備えている。そこには備えておられたという言葉があるんです。人々が神様に従うように、また神様から守られるように、神様はそこにガマリエルという人をちゃんと備えておられたですね。ガマリエル自身はそうは思ってなかったと思いますけども、でもそういう人も神様は備えておられた。だからですね、もう今にも殺されていく方向にあったのが、もう釈放されて、そしてこう今まであいつらちゃんとまたイエスの名によって語るんじゃないかと監視していたのが、もう放っておきなさいってなったわけです。放っておかれるようになったわけです。監視からもう解放されて自由に話していいくらいになっていくわけです。本当に大きな逆転なんですね。でもそこには神様はちゃんとそういうなるためにガマリエルという人を備えてくださっていた。これは偶然でも何もありません。神様がもうちゃんと備えておられた。主の山に備えありということで、備えておられたということです。ですから、私たちもですね、これからこうなったらどうし、もし弟子たちがですよ、あそこで一回捕まって、見つかりによって解放されたときに、もう逃げよう逃げようと言って、もういや、喋るのやめよう、もうまた捕まるかもしれないと言って、もし逃げ出したらどうなるか。捕まったときに、お前たちはあの人の血の責任を私たちに負わせてる と言ったときに、あ、すいません、私そんなつもり言ったんじゃないんですけれども、まあ、そういう意味ではなかったんですよっていうことで話をごまかしていったらどうなるかですよね。彼らはでも解放されてももう一回宮に行って教え、指導者たちがお前はあの人の血の責任を我々に負わせてるって時に、その後もはっきりとあなた方があの方を殺したっていうですね、でもそれを神様は蘇らせたってことですね、はっきり言ってるわけです。もし彼らが逃げ出したならば、福音は語られていかないんですね。でも神様に従って自分たちがその、まさに彼らがですね、29節にあります。人に従うより神に従うべきですという心を持って、人に従うより私たちは神に従うと言って逃げもしない福音をまっすぐ語った、そこに神様は彼らを助けるものを備えておられたってことなんです。備えておられたってことです。備えているから話していいよって言うんではないんですね。神様はここにガマリエル、ちゃんと私は備えているよと一言も言ってないんです。彼は自分たちが助かるなんて思ってもなかったと思うんです。彼は殉教するつもりで彼は述べ伝えているんですね。そうすると神様はそういう信仰に従っていく者たちに助ける人、また何か私たちは助けるものをちゃんと備えておられるということなんですね。備えておられるということです。彼らはそれで助かった、ああよかったってことではないと思うんですよ。その後を見ますと、じゃあ議員たちはどうしたかっていうと、彼らをですね、40節に鞭で打ちます。鞭といっても普通の鞭というのはすごい痛い鞭です。本当にこの鞭打ちで死ぬ人が起こるほどの鞭で打たれます。そしてもう一回ですね、イエスの名によって語ってはならないと命じたんです。もう一回語るんですよ。最初に捕まった時もイエスの名によって語ってはいけないって命じます。でもう一回、二回目捕まった時もこの名前によって語ってはいけないともう一回言うんですね。だからイエスの名によって語ってはいけないという命令が一回目二回目で言われるんです。最高議員か最高法院からですね。しかし人たちは、41節、皆のために恥ずかしめられる値するものとされたことを喜びながら最高法院から出ていった。そして毎日宮や家々でイエスがキリストであると教え述べ伝えることをやめなかったということです。彼らはやめないんですね。私たちは政府に従う、上の者に従うようにと聖書は言ってます。ただ福音に対して、それに反対したならば、私たちはそれとは戦うべきだってことを言われてます。吉田先生という香港の宣教師の先生から報告がこの前届きまして、後ろ貼ってますけども、それによると私たちは香港っていうとなんかすごいこう迫害されている、民主主義がこうなんてますかね、すごく脅かされている、もう香港大変だっていうニュースを見るんですけども、吉田先生がですね、ある時日本のニュースを、香港で日本のニュースを見たんだそうです。そしたらこの香港は大変だ大変だっていうのを見てとても驚きましたっていうありました。私たちは自由に今ちゃんと伝道してますということが報告があったんですね。で、もうこれから香港どうなるかわからない、から先に、確かにね、逃げていった人もいるそうですけども、彼らもまた戻ってくるでしょうというふうに言ってますですね。そこで大変になるからじゃあ逃げようということではないんですね。インドネシアに宣教に行った田村先生もそうだったと思いますけども、一度ですね、ものすごいキリスト教に対する迫害が起こったんですね。で、あの時も先生はもうどうなるかわからないと思って、本当にそのイスラム教の人が教会を襲ったりということもあったそうです。でも逃げないですね。ここにありますように上から命じられてるんですよ。喋るな、語るな、 ですね、私たちももしもね警察の人が来ても一切語るなと言われたらドキッとしますよね。でも人たちは述べ伝えることをやめなかったんです。2回も言われても彼らはやめなかったんです。彼らの働きは述べ伝えることだったんです。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさいという聖書の言葉があります。彼らはやめなかったんですね。上から喋るなよ、語るなよってことで2回も言われたのに彼らはやめないんですね。で彼らは捕まっていきます。でもそれでもやめなかった。そこに本当の福音に対する力があったと思います。でも神様もただ見てるだけではなくて彼らを守るんです。守るためにガマリエルというイエス様にとっては敵だったパリサイ人を、でもその人を備えてくださっているんですね。その人の言葉でみんな迫害をやめていきます。そして神様がから出たものでないならもう自然に消滅するさ。でも神様から出たものなら私たちが神に敵対するものになるんだということをこのガマリエルはちゃんと教えるんですね。その時彼らは一瞬に冷静になります。もう怒り狂って殺せと思ってた彼らが一瞬にして静まるんですよ。でもそういう人を、その言葉を神様はちゃんと備えておられたっていうところに神様の素晴らしさがあります。私たちも神様のために働いていくときにちゃんと私たちが守る、私たちを守るために神様はその人を何かを備えておられる。もう神様はちゃんと備えておられる。この人がこうなるってことが分かってそうなるときに助かるようにちゃんと備えておられる。これが神様の働きなんだと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。人たちは人に従うより神に従うべきですと言ってユダヤ人たちの最高の議会を恐れず、彼らはしっかりと弁明し福音を語っていきました。それに対して彼らは殺される運命にありましたが、しかしそこに死はガマリエルというパリサイ人の人を備えてくださっておりました。彼の一言によって人々は、彼らの心の怒り狂ってた心は冷静さを取り戻していきます。神様、本当に私たちも伝道していく上で、また信仰生活を送る上でいろいろな問題、苦労、悩み、苦しみがあります。しかし神様はちゃんとそこに私たちを助ける人を、また何かものを備えてくださっております。私たちはそれを信じていくことができますように、それに恐れることなく進むことができますようにお守りください。また私たちに主は備えてください、主の山に備えありというその信仰をお与えください。その御言葉を本当に信じて生きるものとさせてくださいますように、この弱い私たちをどうぞ助けてくださいますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。